古賀さんにとっての運命の出会いというのが、コッポラさん
そうです
じゃ
ね。
ないでしょ
そうです
うか。
ね。ですから、その通訳の話でね、その、で、コッポラが黙示録を取り始めた、大変な作品を。で、フィリピンでロケしてる。で、彼サンフランシスコ、フィリピンに往復してる。で、必ず日本に寄るわけですよ。で、途中で美味しいもの食べたりとか、あるいは NHK の美術に出るとか、大変な人だから、やりたいこといっぱいあるわけ、日本で。で、その時にガイドしなさいって言って付けられたのが私だったんですね。で、それで初めてコッポラさんが、じゃあロケにいらっしゃいとかね、サンフランシスコに来ておいでっていうんで、そこで私は初めて日本の土を見たんです。もう40ぐらいだったけど、それで初めて日本の離れたのも黙示録の陰で、また黙示録のロケを見たっていうね、普通の映画のロケでも大変なんだけど、黙示録のロケ
歴史に残る時間がない。歴史に
全部ありませんよ。一部見ていて、今回その一番見たフレンチプランテーションの場面が今回入った場面なんです。あそこ一番見たのね。すごく嬉しいけども、今回入ってて、で、まあ、そういうふうなロケ現場を、ね、見たりとかね。それでやっと現場いろんなジンクスのもう災難が降りかかってやっとできたと。その時にその時点でここからは私が本当は字幕をしたいということを知っていたので、まあ後から聞いたらね、そのヘラルドっていうその配給会社に、小沢さん現場を見てるから、やらせてあげたらって一言言ってくれたらしいのですね。そういったもんで、そういう対策の、普通は絶対来るべきじゃない対策が私のところに、来たわけです。で、それで本当にやっとプロになったというかな、それが開いた、道を開いてくれました。
だからそのやらせてくれじゃなくて、戸田さんの人柄見てて、コッポラさんが戸田さんに読む字幕をやらせなさいって言ってくださって、コッポラさんが戸田靖子を生み出したん
いやね、でもね、
です。話を大きくしちゃ
そう
っ
じゃ
て。
あれ、コッポラさんの人はね、例えばルーカスもスピルバーグもファーストチャンスは全部コッポラをあげてるんですよ、そうでしょ。だからもうそういう人で、もういろんな人育ってるわけね。で、私はそんなに育てられたら、たくさんの人のルーカス、コッポラに、一番尻尾の方にね、やっぱり恩を受けた人間だけど、もうコッポラはいっぱいそういうふうに育ってるから、私のことが全体の、声出して、声かけたってことは忘れてらっしゃると思います。でも私にとっても大変じゃない。
忘れてないですよ。それは戸田さんの研究さんですよ。決してそんなことないです。
もちろん存じ上げてますけど、つまり彼が一言言ったってことは絶対忘れてると思います。
まあ、でも、そういう人たちって、僕もこの映画祭で人と人との若い監督の卵と合いそうなプロの先輩を合わせる役で、合わせたかどうか実は忘れてる
そう
の。
でしょ。
意外とうまくいってたりするっ
そう
ていう
でし
の
ょ。
は、後で気分です
確か松田さんっていろんな方をね、そこに合わせて言えばね、やっぱり忘れてくれたからね、過去のフランシスも多分忘れると思いますけど、でも私は絶対忘れません。